沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて3週目になります。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、金子さん、はい、まあ今日初めて聞くという方もいらっしゃいますので、最初は自己紹介をよろしくお願いします。
はい、はい、沖縄県よろず支援拠点の金子泉と申します。得意分野は、IT 活用法ということで、主に、企業様の、生産性向上のための IT 活用法の支援をさせていただいております。自分の方は、会社もやっておりまして、そちらの方では、沖縄県の、ティーダブログという、県内に特化した、情報ポータルサイトの運営と、そういったことを、15年前からやっております。
はい、
はい、
名古屋から。
はい、そうです。
いらした。
名古屋生まれです。はい。
ね、で、うちなむこであると、はい、ムークであると。
そうでございます。
はい。いかがでございましょうか、沖縄は。
はい。非常に住みいいなというのがもう今でも実感しています。
はい。はい、いや、沖縄が住みいいってどんなところですかね。
はい、まずあったかいっていうのが一つですし、あとはもう、車社会っていうのはあるんですけど、昔と違って今ほぼほぼ何でも手に入る時代になってきましたから、情報もネットが便利になって取り入れられますし、あと逆に東京とか大阪の方を向くんではなくて、東アジアの方を向いた時に、逆に沖縄の方が、台湾に1時間で行けるとか、2時間ちょっとで韓国も行けるとか、そういった場合に、交通の便も逆に便利だよなっていうのがすごく実感として持ってます。
そうですよね、はい、で今の絵画の話出ましたけど、それこそこの LCC の時代になって、めっちゃ安くで、ちょっと東京と、行ける2時間ぐらいの間で行ける海外の都市、いっぱいありますし、しかも安くで行ける、
そうですね、
成田までも7000円ぐらいかなで、LCC で行けますけど、台湾だって韓国だってね、香港だって
そうです。
こんな安くなったら超便利ですよね、
はい、便利な反面ですね、会社では台湾日帰りとかそういうのもたまにあります。
それはまた、でも考えてみれば、距離的にはそうですよね。
そうですね、宮古に石垣に日帰りで出張するのと同じ感覚で行けます、
なるほど、ちなみに、台湾に日帰りするようなお仕事って何なんですか。
調査だったりが多いですね、例えば百貨店とかをちょっと見ていきたいなって言った時に、東京行くと結構多いではありますけど、ちょっと地下鉄とか、そういうの乗り継ぐと時間かかりますが、台湾だったら、今沖縄だったら劉邦さんを除いたデパートってなかなか見れないんですけど、それが台湾に行くと、見れるので、そういったちょっと百貨店で今若い子たちがどんなもん買ってるかなとか、そういうの見に行ったりする時は台湾行ったりとか、そういうのがあります。
なるほど、ネットでどう、例えば自分の商品を販売したい、していこうかとか、あるいは売り上げをどう伸ばそうかっていうのって、ついつい、インターネットの世界だけで見てしまいがちじゃないですか、それだけ調査行かれてるっていうことは、それだけじゃないということですか。
そうですね、ネットで何もかもできるっていうわけでもないので、やはりその実際そのインターネットって言っても、例えば食べ物の味とかあと匂いっていうのは届けられませんから今、なので、そういう意味ではやはり実店舗を見ると、それで、自分で経験をして、でそれをインターネットで表現するみたいな、そういったやり方を、するようにご支援もさせていただいてますし、やってますね。
いや、実は今日のテーマ、ネットビジネスを始まる前の注意点ということなんですけど、つまりは、ネットだけに頼らないということだけではなくて、どんなことに注意をすれば、
そうですね、うん、まあ、よくネットで今までやったことないことでもビジネスをしたいと、
うん、
でまあ全然それを否定をするわけではないんですけれども、うん、やはりその今までやられてきたお仕事とか、
うん、
まあ、いろいろそのやってきたことだからこそ分かる経験っていうのがやはりあると思うので、
うんうん、
やはりそのネットでそのビジネスをする上でも、
うん、
やはり今までの経験で、
うん、
その延長線上でやった方が成功の確率は上がるかなというのが1点、
うんうん、
でそれであとはネットっていうのはそのお客様の前にこう商品が最初から陳列しているものではないので、
うんうんうん、
お客様自身が探しに来て初めて取れる情報の世界ですから、
うん、
やっぱり一番にならないと、
うん、
なかなか、勝てないっていうのがあります。なので、ネットで勝負をするときは、まあ、どんな分野でもいいので、
うん、
まあ、一番になれそうだなっていう見込みがあるものと、
うん、
あとはやっぱりインターネットでやるといっても体は動かないことが多いかもしれないですけど、やはり実店舗をやるのと変わりはないので、やっぱり好きでないと続かないということで、好きなことをでやられた方がいいかなと。この3つですかね。
なるほど、
はい、
そりゃそうですよね。嫌なもの続かないですよね、なんてブツブツ言ったりしてますけど
、はい、
ついついやっぱりインターネットだと自分が知らないものでもなんとかなるんじゃないか的な錯覚ってあるかと思うんですが、
はいはい、
やっぱり自分が好きなこと、それから経験してきたこと、
うん、
分かること、
はいはい、
まあ、そういうところじゃないとまず始まらん、まずスタートから難しいよっていうところですよね。
そうですね、はい、
ね、それと私先ほどね伺って、1番じゃないとダメと、
うん、
2番目だとダメっていうのってすみません、どういう意味ですか？
そうですね、やっぱり例えばインターネットで買い物をされた方とかいると思うんですけど、例えば圧倒的に、Amazon というところで買われる方が多いと思うんです。でやっぱりそれはもう Amazon っていう会社がもう一番で、それ以外のところで探せば買えることもあるし、ひょっとすると安いかもしれないんですけど、やはりもう皆さんがもう一番でAmazonで買ってる、で周りの方もAmazonで買ってる、だから自分もアマゾンみたいな、そういった形でこう一回一番を取ると、もうほとんどもうそこが、どんな分野においてもシェアを取っちゃうっていうのが結構ネットでは顕著なので、なのでやっぱり一番になるべきっていうのが割と持論でもあるんですが、共通することかなって思ってます。
なるほど、
はい、
検索してもまずトップに上がってきたりも、上がってきますしね。
そうですね、
あと広告も出してらっしゃるから、
はい、
ね、そういう大手になってくると、あるいは売れてるところは広告費を出しても合うから、広告出すので上位に検索で上がってくると、そうするとついついそこを知らなくても押しちゃうと。
そうなんですよ ね、はい、
あとやっぱりはですね、一旦買うとその流れが分かっちゃうから、なんか同じ新しいことを、次どうするのって考えないで済むみたいな、人間の慣れみたいなのもあるんですかね。
そうですね、確かにそうですね。あと一番になると商品の仕入れもやはり安く仕入れられるようになったりもするので、利益率も上がります。
なるほど、
はい、
さあでも一番って資本がたくさんあるからとか、
はい、
お客さんをもともと持ってたからとか、そんなことが一番ではないですよね。
そうですね、
一番になるためのコツって何ですかね。
ですね、やっぱり調べることだと思っていて、
うん、
自分がまず他社さんとか他の周りでやっていないこと、こういう人向けのサービスは、似たようなサービスはあっても実はなかったとか、
うんうん、
でそういう、まあ、僕たちはよくニッチなって言ってますけど、うんうんうん、まあ、そういった、いろんな人に対象を広げるのではなくて、まあ、この人たちにはうちが一番みたいな、まあ、そういった対象を逆に狭めるっていうことで、
うん
うん、割と、良かったりするかなっていうのが思ってますね、
うん
はい、
買っちゃいますよね、ついついねっていう世界は。
そうですね、
それは、はい、これ私のためになんかまさに売ってるようなもんだわみたいなのにハマっちゃうとすぐ買っちゃうってこと
ですか？そうですね、よく私どもも今だけ、ここだけ、うん、あなただけって言われると、
うん、
買っちゃうっていうのが鉄則かなって思ってます。
そうですよね、
はい、
それってなんか買っちゃいますね。
そうですね、
はい、でやっぱりその買ってしまった時に後悔しない、 買ってよかったって思われる、うん、やっぱりいい商品をそういう今だけあなただけで、何でしたっけ、
今だけここだけあなただけ、
なるほど、はい、そこで、出されちゃうと、まあそれはリピーターになりますね。
そうです ね、
はい、はい、いや分かりました。じゃあワンポイントアドバイスをここでお願いしたいと思います。
はい、ネットビジネスを、始めるときは、経験の延長線上で一番になれて、かつ好きなことっていう事業計画を立てて、取り入れてみてはどうでしょうか。
はい、でその中でその対象というか、もうね、先ほどおっしゃったニッチな、
はい、
ニッチな、はい、同じ商品でも、はい、同じ商品の中でもこういう人のためにこれをこんな形で売っていくっていうのを、
そうですね、
なるべく極めていくっていうことですよね。
そうです ね、
ねえ、その辺のアドバイスをまさにしてくださるのが、
はい、
金子さんであり、
はい、
よろずの皆さんっていうこと
です ね、 そうですね、
はい、いやそれは心強いですね。悩んでるあなた様方、私もちょっと相談したいと思って、実はこの後ちょっとお話をしたいと思ってますが、ぜひよろず支援拠点にご予約ください。電話番号です。 098-851-8460 です。受付は平日の午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。まあ、よろずの皆さんって1時間無料で相談に乗ってくださいますし、
はい、
テーマをねおっしゃっていただければ、1人なのか2人なのかということで、
はい、
チームで、
そうですね、
ね、はい、もう相談に乗ってくださいますし、
はい、
何回でも相談に行けると、
はい、無料です、
ね、そういうことにおいては、なんかこんな便利なところ中小企業にとって、なんか神様みたいなところないですよね。
ありがとうございます。
はい、中小企業庁が支援しているということで、皆さん、はい、活用しない手はないということですが、はい、今国ではね、いろいろ補助金についても支援策を出していますので、この辺も、
はい、
金子さん、よろずの方でも PR していらっしゃるんですよね。
そうですね、はいはい、相談もお受けいたします。
はい
はい、
ということで、講演会ですとか説明会、
はい、
それからこのことについてより聞きたいっていうこともどうぞお問い合わせください、
はい、
ということで、みんなにを助けてくれるよろず支援拠点、今日はコーディネーターの金子泉さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。